東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。おー、あー見てください皆さん、空に魚が泳いでますよ。はあ、もうこんな時期なんですね。なんかお餅食べたいな。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。空の魚、鯉のぼりの季節ですね。もう地元ではよく上がってますよ空に。うん、で鯉のぼりが見えるとゴールデンウィークが近くなったなーなんて思いますね。で去年ですよ、去年話したじゃないですか、軽井沢に行けなかったっていう事件、高速道路がねすんごい渋滞でっていうのから結局行けてないんですよ私軽井沢に。おお、だからゴールデンウィークはね絶対リベンジしようと思っております。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードしてレディオ 365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第28回目放送、どこ行く何するゴールデンウィーク始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。今回ご紹介する人物はくのいちです。はい、くのいち人物じゃないだろうなんて思う方もいらっしゃると思うんですが、今回まとめてねくのいちで紹介するんですけれども、ちゃんと名前のある女性もいるんですよ。はい、というわけで、くのいちとは女性の忍びのことです。漢字の女がくのいちに分解できるからそう呼ばれてるっていうことは有名な話ですね。また漢字の9カタカナのので数字の1漢字の1ですねでくのいちって書く場合もあるそうですが、これはなんか隠語というかちょっとねあんまりいい意味じゃないのでここでは意味は説明しません。気になる方は9の1って書いて検索してみてください。で忍びといえばですね、近年侍よりも外国人から人気の存在ですよね。忍びの術を体験しに訪れる外国人や取材人なんかも多いようで、なんか私が見たねテレビ番組では今でも忍びとして活動してるという男性がいましてですね、蕎麦しか食べないって言ってました。蕎麦粉水で溶いたりして、でなんでかって言ったら肉とかを食べると体臭が出るじゃないですか。それが敵にね存在を知らせてしまうっていうことで蕎麦しか食べないって、まあ、バカといえばバカですね。収入もかなりないようで大変みたいですよ。はい、そんなわけで近年ポピュラーといった存在の忍びですが、くのいちの元を作り出した人物は誰だかご存知でしょうか。わかるかな、知ってるかな。有名な人、武田信玄です。はい、武田さんなんですよ。武田信玄といえば戦国時代の武将 上杉謙信とはライバル関係の方ですね。ちょっと説明加えますと、甲斐の国の主、まあ、今の山梨県を主に活動拠点としていた人です。で、上杉謙信と川中島の戦いを数多く繰り広げております。で、キツツキ戦法というのが武田信玄の戦では有名かな。武田信玄に仕えていた軍師山本勘助が考案した作戦で、敵を後ろの方から挑発して驚いて出てきた敵を誘導して待ち構えていた伏兵で叩きのめすっていうものなんですよ。キツツキが木つつくと虫がびっくりしてピョコって出てくるのを見てね、思いついたということなんですが、川中島ではこれは失敗に終わります。うん、またちょっとね外れていくんですけど、山間って言葉皆さん今でも使えます？あんま使わないかな。山間春とか使わないか。で、そのね、勘で物事当てていくって山間の語源になったのが山本勘助なんですよ、この軍師の人で。勘助が戦でね作戦を決めるときによく勘で物事を決めてたらしいんですよ。で、まあ成功すれば、それ当たればすごいいい結果が出たということで、山間の語源になった人って言われてます。うん、じゃあね、話ずれちゃったのでくの一に戻りますね。で、くの一とは娘の集まりなんですよ。で、信玄が娘を集めて呪術、祈祷、長伏、長伏とは心身を制御して悪行に打ち勝つことで、また口寄せとは巫女が神がかり状態になって精霊を呼び寄せその意思を伝え告げることなどなど、巫女道の修行のほか読み書きの学問や情報収集など忍びに必要なことを学んでいました。学ばせてもらっていたんですね。そして彼女たちは歩き巫女として諸国に旅立った。くの一なのに巫女さんってことなんですよ。巫女さんの授業を信玄に受けてたと、ね、不思議だなって感じる方、驚く方いらっしゃると思います、数多く。そうなん思われるんですが、くの一の仕事は意外と地味って言ったら失礼かもしれないですが、基本的に情報収集が多かったようです。男性にはできない妖艶な姿や行動で男には得られない情報を多く集めました。はい、水戸黄門とかね、おじいちゃんとかおばあちゃんとか見てると出てくる人とは全然違いますね。くないとか投げないですし、まあ、お風呂シーンのツヤっぽい感じの行動は取ってたんでしょうけど、あまりねそのアクティブなことはしなかったということなんですよ。テレビ見てると勘違いしちゃいますよね。くの一は信玄の軍事行動に合わせ敵方の有力武将に近づき情報を得ました。その手段は女性で、しかも美人なことを武器に武将の関係ある商人の家に下働きとして住み込み、主人を信用させ武将に見初められたりして側室になり情報を得た。かなり大変ですよこれ。さっき地味って言っちゃったんですけどね、大変じゃないですか。あんまりこう目立った行動はしないんですよね、やっぱりね。でも大変ですよ。集めた情報は仲間のくの一か男性の忍びが武田信玄に伝えたということです。うん、でね、侵入作戦ってことじゃないですか、これは全部。そういうのってバレれば命はないですよ。そんな大変なことをなんでくの一するのかなってそこ考えたんですけれども、私の見解はですよ、信玄への恩義があるからなのかなと個人的に思いましたね。この時代孤児や捨て子が大量にいまして、その中から助けられた女の子たちがくの一なんですよ。だから別に普通に家庭でね育ってる子を選んだのではなくて、もともと家をなくしてしまったとか親に捨てられた住むとかがない子たちを信玄は面倒見てたんですよ。うん、そんなくの一なんですね。まあ、江戸時代までどんどんくの一の存在は続いていきますが、本当に水戸黄門のような行動は取っていませんということを皆さん覚えていただければなと思います。はい、以上 The History of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはアナザーヒーロー後半です。今まで必死になって戦っていた敵はなんともう一人の真自身だった。君は僕なのか。真は驚きを隠せない様子でつぶやいた。真の驚きへ答えるかのようにもう一人の自分は上半身をゆっくりと起こした。そう、僕はもう一人のお前だ。なんで今までずっと僕のこと攻撃してたんだ。悲しげな瞳で尋ねる真へ向かい、もう一人の自分は憎しみを込めながら話す。なんでって、俺はお前が嫌いだったから。嫌い？僕のことを？そう、何をするにもやる気はゼロ。心のスイッチを入れようともしないお前のことがいつも嫌だった。家や学校から逃げ出してばかりで、本当のことから目を背けてるから。シンは凍りついたまま、そっと下を向いた。お前が本当に逃げ出したい相手は、自分自身じゃないのか？そんな自分から抜け出したくて、でもできなくて、だからいつも他の誰かや何かのせいにしてた。そうなんだろう？シンはうつむいたまま、ゆっくりとうなずいた。肩を少し震わせ、両の手のひらでは小さな握り拳を作っている。だから俺はお前の前に現れたんだ。弱っちいお前のこと、倒すために。シンは不思議な気分だった。今まで気づかずにいた自分の気持ちを、他の誰でもなく、自分自身に指摘されたからだ。だけど本当は、気づかずにいたのではなく、気づかない、ふりをしていただけだったのかもしれない。でも、もう一人の自分は、真を見据えていった。でもお前は逃げずに俺と戦ってくれた。自分の弱さと共に立ち向かってくれた。この世界でお前は変われたんだ。そう言うと、もう一人の自分は倒れ込んだまま、ゆっくりと息絶えた。その瞬間、シンを取り巻く映画の世界はぐにゃりと渦を巻きながら天高くへ消えていった。気がつくと映画館内はすべて元に戻っていた。どうなってるんだ。狐につままれたかのごとく、シンは館内のドアを開けた。フロアは何事もなかったかのようにいつも通りの装いだ。しかし、その時シンはある文字に気がついた。それは、異星人アユラの大冒険の、ポ ポスターの上に書かれていた文字。この映画は疑似体験用です。疑似体験だなんて、そんなことあんの？シンは驚きながら、もう一度ポスターに描かれたアユラを見た。あの時、自分と一緒に戦ってくれたアユラは、シンの方へ笑顔を向けている。シンは思った。こんなことが起こるなんて、ついさっきまで思いもよらなかった。今日もきっと、昨日の自分の繰り返しだと思ってた。だけど、思いがけない出来事のおかげで、何かが変われた自分が、今ここにいる。そんなことだって、世の中あるのかもしれないな。小さくそう言うと、シンは微笑みながら映画館を後にした。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーアナザーヒーロー後半です。これでシンの戦いも終わりましたね。で、これ読んでる時にすごいシンがね、私の妹みたいだなって思ってたんですよ。今大変な時期といえば大変な時期なんですよ。妹もね、イライラしてる自分を分かっててイライラしちゃうんだそうですよ。で、なんかね、シンと本当に同じで、まだ人のせいにしちゃうっていうことが多いんですよ、結構。それで周りに迷惑をかけるというか、心身的な迷惑を私もかけられることが多いんですけれども、そういう時期って誰にもありますからね。私もあったと思います。あったと思うっていうのは、記憶から抹消されててよくわからないという。多分他人の方が覚えてるんでしょうね、こういう性格だったよ、こういう時期があったよっていうのは。だからね、シンみたいに今の現状にちょっとイライラしちゃうとか、自分にイライラしちゃうっていう人がいたら、まず目の前のことを順番にこなしてみてはどうですかねって思います。で、ここにも書いてあるけど、昨日の繰り返しだと思うじゃないですか。私も思ってました。でも何かそうやって、ね、こなしていけば、思いがけない出来事が皆さんにも起こると思うし、私にもきっと起こってくれると思うし、なのでね、ぜひ負けずに進んでいきましょう。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。The History of Zem ではくのいち、ストーリーテラーではアナザーヒーロー後半をお送りしました。後半何、エンディング何話そうかとかあんまり考えてきてなかったんですけど、晴れてきました。さっきまで曇ってたんですよ。なんなんですかね、また私がお台場に来ると曇る、風が吹く、寒い。で、私は今日ね、半袖を着てるっていう。生地はちょっと厚めなんですよね。で、この今日着てきた服は昨日買ったもので、この収録日の前日に買ったもので、新しい服買うとね、すぐ着たくなっちゃうっていうのも私の悪いところだと思うんですよ。もうちょっと季節感考えた服にしてね、ちゃんと天気予報とか温度とか見て考えりゃいいのに、もう前日からね、着たくてしょうがないっていう。いや、でも女の子はそうなんじゃないかなと思うんですけど、どうなのかな。ありがとうございます。というわけで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターも番組ページにひょこーと載ってますので、ぜひぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第28回目放送、どこ行く何するゴールデンウィーク、これにて終了です。ここまでのお相手は もう完全に気力間違えちゃったよなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.